日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。構成員のバンバテッペイです。
はいはい、
はい、今日も頑張りましょう。いいね、組長頑張りましょう。ま
あ、ドンパチやらないようにしましょうね。
はい、僕らは平和ラジオでございます。
そうですよ、平和一筋であります。
そうですね、はい、室内気温 18.7 度で、はい、外は快晴。
お、
今日は暖かくなるらしいですよ。
ねえ、まあ3月ももう半ばかかりかけましたからね。
今ね、収録してるのが3月11日、うん、はい、というわけで、まあ、10年前に東日本大震災が起こった日ということでね。
そうでした。
まあ、僕も当時のことはよう覚えてます。
今日の新聞などすごいですよね。
そうですね、なんかまだね、やっぱ見つかってない方が90名ぐらいいはるらしいんで。
そういうデータが出てましたか。
そうですね、はい、まあ、早く見つかってほしいなと思ってます。
まあね、うん、あの阪神淡路大震災から、うん、いわゆるその、まあ、日本を取り巻く、まあ、いろいろな地震の数が動き出したと言われてまして。
そうですね、
ますますこれまだまだこれ収まらんと言われております、ね。
いや、これからね、まあ、はい、我々に直結する南海トラフが、
そうです、
まあ、ほぼ起こるやろうと、
まあ、必ずと言ってますね、
はい、言われてますね、まあ、特に大阪はね、やっぱり低い土地が多いんで、
う
ん、まあ、特にあのね、大阪市内とか、
うん、
まあ、僕らの土地はね、比較的こう高い場所には、
まあ、山手ですからね、
あるとはいえね、は
い、
別にあの安心してるわけじゃないですし、ちょっとあのちょっと最近怖なっております。
なん
で、まあまあ、そんな不安はあってもね、しょうがないんですけど、
うんうんうん、あのこのラジオ聞いてくれた人たくさんいろんなこと住んでおられますが、
そうそう、
特に海岸地方におられる方とかね、もう真剣な話やと思います。
あ、まあ、高知の方とかね、
そうです
ね、まあ、和歌山の方とか、
あ、そうです、
まあ、三重県とか愛知の方とか、まあ、もちろんね、いろんな九州の方もありますし、
はい
はい、気をつけてください、
はい。まあ、そんなことも思い出しながらやっていきたいと思いますね、
はい、で、僕らの1週間の動きなんですけど、うんうんうん、私先週ちょっと告知しておりましたが、 YouTube の鉄の細道チャンネルのタブさんと2人で、はい、先週末に深夜の京都駅に行ってきました、
はい、深夜中国来ですね、
はい、3月5日金曜日の夜集合で、
うん
うん、6日明け方頃まで取材をしておりまして、
うんうん、
はい、その模様はですね、はい、鉄の細道チャンネルで、まあ、近日公開予定なんですけど、実はですね、もうすでにバンチャンネル、うん、YouTube のバンチャンネルの方で、うんうんうん、まあ、その取材風景をですね、簡単に撮った動画をつないだ動画配信してますんで、
うんうん、
あの前半後半ありますから、
う
ん、よかったら皆さんそちらでね、僕らがどれだけ過酷な撮影取材をしたかっていうのを分かると思うんですけど、あのね、一個トラブルがありまして、
あ
の新大阪駅付近の貨物列車とあの人がこう接触する事故がございまして、それがね、ちょうど3月5日金曜日の夜の11時過ぎぐらいやってね、
デリケートな時間ですね、
はい、もう言うたらみんながね、あの、まあ、明日土日やからちょっと家帰ってのんびりしようかなみたいなところで、まあ、その事故が新大阪の方でありまして、まあ、我々ね、新大阪から数十キロ離れた京都駅にいましたが、もうもろに影響を受けまして、
いや、もうそれは事故とか、はい、もう影響を受ける、
いや、今週ね、あの
山陽道でもね、
山口行きますけど、文京区も当時あったんですよね、
僕は静岡のね、
はい、
こういう、まあ、これは大雨だったんですけど、うん、これが大変ですよね、
山口県
の仕事ですよ、
はい、この後ボラボラ聞いてほしいんですけど、でそれで、まあ、タブさんが事前にいろいろ綿密に計画して、
まあまあ、あの人は計画はね、
もうすごいですよ、タブさん、もう全部あのこの時刻にこの電車来るから、まあ、南蛮ホームに移動してこの場所で撮影してくださいとか、全てあの人は頭に入れてるんですけど、
すごい人ですね、
それがね、もろくも崩れ去りまして、バラバラっと崩れてですね、
あら、
まあ、残念ながらですね、僕らが目的としてた電車は、まあ、その11時までは取れたんですけど、もうそっからね、うん、もう60分遅れとか55分遅れとかもザラで、まあ、特に、まあ、
慌てられへんけど、
そう、特にあの新大阪行く方がもう、もう全滅でしたね。あの安行きとか湖西線の方はまだね、お見まず行くやつとか、まあ、まだちゃんと、まあ、それでもちょっと時間遅れてたかなって感じだったんですけど、もう新大阪方面行く電車がね、もうことごとく新快速のくせにもうずっと電車、あの駅で待ってて、でもうあの皆さんこっちの普通に乗ってくださいみたいな感じのアナウンスしてたりとかして、もうみんなびっくりして急にこう乗り換えたりとか、
なんかどうや下りの貨物やったのか分かりませんね、
どうなん、まあ、だからあれですよ、以前あのタブさんとそれこそフミヨングの僕らと3人で行った、あの多分あの、あれ何でしたっけ、城北、上東貨物線でしたっけ、
う
ん、
そうそうそう、
多分あれなんですよ、
あ
の新大阪、タブさん曰く新大阪駅の中には貨物列車は入ってこないから、
まあまあ、
ね、だから新大阪駅 の、
はいはい、
あの北沿いにね、
はいはい、
あの東淀川駅からずっと新大阪行くときにカーブの線路があるんですけど、おそらくそこで
何か、
まあ、飛び込みかなんかがあったんかなっていう、
いろんな事情があったんでしょうね、
だいぶね、やっぱりね、大きい事故でしたね、あんだけ1時間 以上こう遅れるような事故っていうのは
貨物とあんまり聞いたことないだけで、ね、そうなんですよ。びっくりしちゃったです
よね、はい、まあまあまあ僕らもすごい割り送って、まあそうね、まあ、やっぱりあの電車に飛び込むのはあかんなと、うん、まあ、飛び込んだかどうかは定かではないですけど、おそらく、まあ、僕の予想ではそうかなと思っております。
人身ということですね。
そう、そういうことですよ ね、 は、 ね、はい、なんであのかなりあの、はい、吸ったもんだありまして、
そうで
か、はい、あのまたその様子は、鉄の細みっちゃんで、
あ、なるほど、
はい、今田部さんが頑張ってあの編集案を考えてくれてますんで、
すごいですね、
もうとにかくね、あの 長かったんですよ。もうずっと撮ってたんで、もう撮影データだけで20ギガバイトぐらいあったんで、だそれを編集するとなると相当時間かかるんで、あ、まあ、できたら今週末に出したいんですけど、土日に出したいんですけど、ちょっと難しいかなとも本、ね、僕的には思ってます。
鉄道に精通した人でもなかなかこう ね、
そうですね、
ズバッと切ったり貼ったりできんような、はい、まあ、苦労があるということですね、は
い、まあ、鉄道取材本当いろいろございますね、はい、まあ、それも含めても面白いんですけどす、ね、まあ、また皆さん応援よろしくお願いします。
ほんまですね、はい、まあ、命をというとオーバーですけども、
そうですね、
気分をかけてやっております。頑張ります。
はい、であとね、まあ、この後、はい、ちょっとあのつくしの佃煮作るんですけど、でその中でちょっと僕多分 言えてなかったことがあったんですけど、僕実は現地、まあ、3月のね、うん、あれ、3月の7日にあの取った淀川の堤防で取ったつくしを使って今回つくしの佃煮作るんですけど、うんうん、その日曜日ね、でその3月7日の日曜日にあのそのこの次のコーナーでは多分言わないと思うんですけど、うん、あのとあるおっちゃんに声かけられて、大阪の淀川で ね、
いいですね、
西中島南方駅すぐのとこなんですけど、まあ、
大阪らしいですよね、おっちゃん声かけてくれ
て、声かけてくれて何やろなと思ったら、うんうん、今度こんなイベントするんで来ませんかということで、
おりゃおりゃ、
はい、3月14日に同じ、淀川の河原でつくしを取ると、
うん、なんと
乗って来ませんかと、で僕は、うん、おっちゃんにこの紙をもらってから
本格、立派な紙ですね、
そう、本格あの B5 サイズぐらいのカラー刷りなんですけど、いいです、3月14日日曜日で雨天中止、これをもらってから、うん、もうあの引き続きその3月7日のね日に、うん、あの撮ってたんですよ、つくしを、
うん、
ただあここの場所で1週間後に撮るんやったら、うん、あんまり撮ったら乱獲わかんなと思って、
うん、乱獲ね、
はい、かなり自重して、
うん、おっちゃんもそんな意味があったのもわからんな、あんまり撮るって、
はい、そうそうそうそう、ね、ちょっと俺らの姿みたいね、
まあ、いや、これ深読みすぎるかもわからんけどね、
はい、で僕はそれでちょっと今回この後の健康レシピのつくしの佃煮のつくしをちょっと撮る量を減らしたんですよ、うん、そのおっちゃんのことも考えてね、まあ、で今よう見たらこの紙、うん、現地でいただいたこの紙よう見たら、うんうん、あの重曹の堤防でやるらしいですね。
ちょっと間違って場所がね、
は
い、
あの僕らは西中島南方駅の堤防やって、
うん、お前もうおっちゃんがやるとこでやると思ってたら、
そうなんですよ、そしたらそのおっちゃんなんとどうなる、重曹からずっと 歩いてきはったんかな、
ビラ配りで、
うん、なんかそういう親子連れをね、僕も子供と一緒に行ってましたから、でこれよく見たらね、ね、場所がね、阪急重曹駅の集合場所がね、うん、東改札口で、
うん、
で場所がですね、うん、淀川右岸新北の付近の堤防って書いてるから全然ちゃうんですよ、だから、うん、あ、これやったら取りまくったらよかったなって、今ちょっと後悔しております。公益社団法人の大阪自然環境保全協会、
うん、あ、これ有名なとこちゃいますかね、
はい、ネイチャー大阪の淀川自然観察会っていうのが、まあ、はい、あ、主催される。
所属して
そうですね。中野さんという方やったんですけど、おそらくね、中野さんという方。で、講演が、淀川通信社、かっこザ・淀川。
ああ、なるほど。は
い、で、この、まあ、多分、おそらく中野さんなんですけど、このおっちゃんが僕にね、うん、あの、おたくら、この近所かって言ったから、うん、いや、あの、あっちの北摂の方から来てるって言ったら、うんうん、あ、この近所やったら、ザ・淀川にこのことを告知してんねんけどなって言ってたんで、うんうん、あ、俺、ザ・淀川は知らんなと、思いましたね。あ、はいはい、まあ、多分、あの、この、それこそ淀川区の方とか、東淀川区の方にとったら、うん、あのよ、ザ・淀川かって、僕らで言ったら、うん、まあ、リビングみたいなね、
なるほどね、
かもしれないですね、
はいはい
はいはい、まあまあそんなあの出会いもございまして、はい、あの皆さんよかったらまた今週末ね、
うん、
このまあ、別にここに申し込まないでもいいんですけど、まあ、そうそうそう、あの重曹の方も結構取れるみたいなんでね、つくし取りに行ったらどうかなと、
まあ、この姉ちゃんのとこが推薦してるんやからね、
そうですね、
取れんとこは推薦しないでしょ、
はい、ちなみに僕はちょっと3月14日、うん、別の用事があるんで、この淀川自然観察会の方は行けません。
まあまあ、それは知らないですね。はい、
なんでね、まあそんな話もございます。
はい、なるほど。はい、僕の方はですね、はい、なんか、まだまだなんですけども、この頃、まあね、こういう僕も病気になって、
はい、
心臓の病気ですけども、
うん、
まあコロナに一番かかりやすいっていうか、うん、かかったらいっぺんに向こう行ってまうというようなこともあり、
うんうん、
でまあ連れ合いのよっちゃんがまた肺の病気、これコロナとは関係ないんですけども、
そうですね、
そんなんでこれもまたコロナにかかった一発やということで、うん、まあそれまでは結構うろちょろしてたんですけども、特によっちゃんが病気になってからは、
まあ、そうですね、
ちょっとこもり生活やっとるわけですよね、うんうん、僕はね、まあ皆さんの、 あのご忠告もあ
って、いわゆる巣ごもりってやつですね、
巣ごもりっていうやつやってまして、はい、それでまあ余計混乱したとはいえ、ちょっとだけね、このなんか、あの、幕骨いうんか、倉骨いうんか、
はい、
ゴミ箱いうんか、僕の資料のところが、ちょっとこうね、活性化してきたんですよ。
あ
というのは、
はいはいはい、
まあ、あの、はい、今、長寿シリーズやってますけど、
そうですね、これ今日ね、一応第1回目、まあ、前回がね、ハエリアとしたら、
そうですね、
今回第1回目ですね。
はいはい、あの、勝手にこれね、あのパン屋さんの塾をもらってるんですけども、
そうですね、
あの、まあ、そんなことで、まあ、20年とか30年とか40年前に取材したものが、うん、まあ、そのまま、放送したのがその5分の1ぐらいしか使ってないということ で、
うんうん、
で5分の4を、まあ、始めた当時から、はい、なんでこんなより俺物を貯めてるんやと、こんないらん何もラジオやのになんでこんなビデオ撮ったり、ね、してるんや思いながら考えてみたら、なんかこういうことがあるということをですね、ひょっとしたらあの、まあ、分かってたんかいなと思いながら、まあ、それもまた言い訳になるかいなと思いながら、はいはい、まあ、白の山にうずまれてたのを、うん、結構活性化してるわけですよね、
はいはい、
でその一つの先駆けとして、まあ、私とこ以上に、まあ、取材がもう局自身でやめておいてくれって言われています、
はい、
FM 千里さんのまあ番組をまあ担当してますもんで、
はい、
それで、まあ、鉄平も関係してくれてました昭和百名水ということをですね、
あ、今やってるんですね、
まあ、発掘長寿シリーズやってるわけですよ、
はい、
でその中で、ね、面白い人物というのか、まあ、これはあの百名水だけと違って、あのまあ日本中ちょっとボラボラ歩いたりそこら歩いたりしてる人はいつも感じてることですけども、
うん、
いつもお二人の人物によく出会うんですよ、変なところで。
あ、
その一人は明治天皇です。
あの人いろんなとこ行ってるな、ね、俺も最近どっかで見たで、
あったでしょ、
あの日をな
座った石とかね、うん、
あれ
石座って日
さつき山
になるんかという、
さつき山ちゃうかったね、池田の、
まあ、来てやるかもしれない、
ね、大阪のね池田の、
うん、よう、あれだけね、まあ、明治維新って、まあ、いろんな方の努力でなったんでしょうけども、うん、あの明治天皇のパーソナリティっていうのがものすごく影響してたんちゃうか
と思って、ね、あの人すごいよね本当ね、
アウトドアですね、あの人はアウトドアマンも極めの人やと思います。
そうそう、
それはもう全部が自分なしで歩かれたかどうか別として、たとえカゴに乗って馬に乗って行くにしてもね、こんだけ歩けんなというで、と、きょっちゅうね立ち止まって水飲んだりね、いろんなの手洗ったりしたらトイレ行ったりしてはるわけですよ。
なんかそういうのを継いでんのが今の天皇かなと僕思ってるんですけどね、
う
ん、
まあ、天皇家ってそういうねアウトドア風という
か、なんか昭和天皇より平成天皇よりも今の天皇の方が、
うんうんうんうん、
僕特にスイスでね一回お会いしてるんで、
ほんまに接近1メートルくらいの距離でお会いしてるわね。
そうそう、だからあの人結構これから動くで、
うん、
多分、
うん、
多分
な、まあ、奥さんもユニークな人やしね、そうそうそう、面白そうですよね、
うん、
まあ、その明治天皇さん、これはまあ、あのなんかこうエピソードだけを僕今話してるんですけども、
はい、
まあ、その研究所とかその取材しようとは思ってないわけですが、もう一人会うのがですね、
はい、
工房大使さんなんですよ。
あ、
空海さんです。
空海ね、高野山の、
あの人もすごいですね、
あの人ね、
もうね歩かんとこまで歩いたことになってますね、あの人指摘し、まあ、歴史僕知らんけどね、
はい、
あんまりその関東の山奥とかね、群馬とかが行かれたんかな、もっと向こうまで、まあ、東北とかまでね、
あ、
お行きになってるような感じはしないんですけど、そういうとこ行ってもお大使さんの姿が見えるんですよ、工房大使さんが。
だから結局その名水の場所もあの人が、
そう、いや工房水というね、
あ、名前が
5000箇所ぐらい、
5000箇所、
うん、全国にあるという人、1万という人と、まあ、3000いう人、いろいろ説はあるんですけどね。
あ、そういうね、
僕全部数えたことないから分かりませんけど、まあ、数千箇所のですね名水と温泉を発見してあるんですよ、ね、
あ、まあ、だから空と海やからね、
空海
ね、やっぱいろいろ知ってますよね、
空海、航海という、いや、航海もできるしね、
は
い、
うん、
まあ、もちろんあの党のね、あの勉強に行かれました、しかも、まあ、資金自分のお金で行ったと言われてますもんね、
あ、
まあ、そういう意味で、まあ、党でおそらくその、まあ、そしてお生まれになったところは何回も言ってますけども、善通寺というね、
香川県ね、
香川県の、まあ、水の不足したところですよね、
はい、まあ、今で言うたらうどんでね有名なところ
だと思うんですけど、そうなんですよね、だからね、あの日本で一応言われています万の池という池も、うん、あの方がほぼお作りになったと言われてるんですよね。まあ、そんなことで水には特別に関心を持っていたとはいえですね、
うん、
ようこんな山の奥まで修行に歩かれたなというような、クマも猿も行かないのところまで工房の泉地もあるんですよね。
まあ、僕もう一人ね、
ええ、
あいつ あいつちゃう、あの人縁の行者、 あの人もようありますけどね。
あの人はすごいです、ね。
まあ、特になんかこの関西の山多い気がするんですけど ね、
まあ、あの人にあるとちょっとまあ伝説っぽいところも入ってきてね。あ、まあ、余計またユニークとはユニークですよね。で、弘法大師さんともう一つ最近面白い人発見したら徳一さんという人発見したんですよ。
徳一、
徳島の徳に一と書くんですけどね、そんな人いるんですね。この方が東北でまた大活躍してるんですよね。
やっぱりその地域地域でいてはるんですね、活躍した人。
うん、でね、まあ、滋賀県と京都はですね、はい、まあ、比叡山の大将が活躍してはったと。で、まあ、これが四国のあたりになって、高野山に行ったと。でもう一つはね、奈良仏教とか、まあまあ、当時その仏教いろいろあった奈良仏教の中で非常に超秀才やった、まあ、徳一さんの人がいはったんですけども、この人は一挙にもうここにおってもどうにもならんということで、ピョーン と高飛びして関東行かれるんですよね。で、関東でいろいろお寺を開設したり、コロナ問題を解決したり、水の問題とかいろいろやってるんですけどね。なんかあの辺のそのまあ、いわゆる空海さんと比叡山さんと、まあ、徳一さんとですね、この3つの関係中 も当時同じ時代に活躍してはりますからね、なかなかそうと簡単にはいかんのですけど、関係しながら僕らもちょっとものを見ていくとですね、
あ、面白いかもね、
いろいろ。ほんで、まあ、これからやっぱり混迷の時代に来て、もともとやっぱり仏教精神みたいなものがやっぱりもっぺん見直されてるというのか、むしろどっちかというと縄文時代とか弥生時代のまあ日本の精神みたいなものまで見直そうという動きもありますんでね、
はいはい、
その辺もまあ我が聴者の方はちょっと興味関心を持っていただいてですね、
なるほど、
見ていただけるとユニークかなと思いますね。
この山陽道ブラブラには空海さんは出てきはるんですか？
出てきはりますよ。
あ、出てきはるんですね。
出てきはると思う。まあ、明治天皇はもうしょっちゅう出てきてはるんです
よ。まあ、この人は出てきそうですけどね。
どこまで行く人ですから。
まあ、そのあたりも楽しみにしてね。
そうですね。
まあ、今週はもしかしてもう明治さんも空海も出てこないかもしれないですけどね。
多分もうね、行くだけだと思いますよ。
はい、今週はね。
はい。まあ、そんな予告も含めましてですね。はい、これからその辺の時代と、ちょっと今と違うようなモラルとか、道徳とか、まあ、いわゆる規則みたいなものあるようなところまで、まあ、皆さんと一緒に行ってですね。これで良かったんかいなと、今までのこのね、という、まあ、そういう警告に、まあ、この時代を使えばええんかいなとも思っておりますね。
はい。
はい。
それでは、この後は私、鉄平の健康レシピ、あとよっちゃんは、まあ、徐々に元気になっております。
かなり良くなってまいりました。はい。はい。